経験1、大祭司キリストはあなたを清みまで救うことができる。この標準のモデル、神人イエスが復活させられ、人生において生まれて神の長子となったとき、彼は私たちを含まれました。彼が人生の中で息子化されたとき、彼の復活の中で私たちは神の子たちとして生まれました。私たちは時間を忘れる必要があります。天には時計はなく、永遠には腕時計はないでしょう。私たちはこれを理解することができないかもしれませんが、それを単純に受け入れるべきです。聖書の純粋な言葉によれば、キリストは復活させられた時、ご自身を命として私たちの中へと分け与え、私たちは再び生まれました。ご自身を命として私たちの中へと分け与えた後、キリストは完成の中へと栄光の中へと入られ、そこにおいて今私たちの栄光化のために取りなしておられます。キリストは私たちが極みまで救われるために取りなしておられます。私はキリストが私たちのために取りなしておられるという多くのメッセージを聞いてきましたが、キリストは私たちが完成にもたらされるために取りなしておられるというメッセージを一度も聞いたことがありません。多くの牧師たちは、キリストの取りなしに関するローマ人への手紙第8章34節とヘブル人への手紙第7章25節を用いて、困難の中にあるものを慰めます。しかし、キリストが取りなしておられるのは、私たちが慰めを受けるためだけではありません。取りなしについてのそのような観念は低すぎます。キリストが取りなしておられるのは、私たちが栄光化され、彼の完成の中へと救われるためです。中高生編。中高生であるあなたは、勤勉に勉強して、できる限り より良い大学にチャレンジし、合格を目指してください。それぞれの度量に応じて、目標を決定すべきです。言い換えると、全員が東京大学に行けるわけではありませんが、より高い、チャレンジングな目標に向かって前進することがとても大切なことです。しかし、主の御言葉に従って、あなたの救いについて考えるとき、あなたは非常に驚くでしょう。ヘブル7章25節。こういうわけで、彼らを通して神に進み出る者たちを、彼は極みまで救うことができるのです。なぜなら、彼はいつも生きていて、彼らのために取りなしておられるからです。あなたが極みまで救われるというのは、神の栄光の命が霊から魂、体へと完全に浸透することです。この極みまで救われることについて、神はどの信者についても標準を下げたり、完成しないまま途中で諦めたりすることはありません。極みまで救われるとは、私たちの観点からすると、ハーバード大学を卒業する以上に難しいことです。あなたは自分の失敗や欠点を見ると、自分が極みまで救われることがとても信じられないと感じるかもしれません。しかし、ヘブル7章25節の御言葉を誰も無効にしたり変更したりすることはできません。あなたがどう感じようと神の言葉は変えられませんので、信仰によって清みまで救われる、栄光化されることを信じ受け入れてください。あなたができることは、積極的に主と協力して救いを加速させるか、あるいは不信仰によって清みまで救われることを遅らせるかだけです。あなたは学校での友人や先生との人間関係について主を経験してください。クラスメートの中には、あなたに言いがかりをつけてくる人や、どうしても気が合わず、発言が一つ一つ勘に触る人がいると思います。また、先生についても、あなたを嫌っている先生がいるかもしれません。実は、主はこのような環境を用いて、あなたの個性の中の特異性に触れ、あなたを作り変えようとしておられます。あなたは、主に開いて、人間関係において、主よ、 私を極みまで救ってくださいと祈ることができます。経験に、まず神の王国と神の義を追い求め、天の王国の大使となる。祈りは私たちの思いを天にある事柄に置く唯一の方法です。私たちが祈ることによって思いを上にあるものに置くとき、些細な事柄のために祈ることをしないでしょう。そうではなく、私たちの祈りはキリストの天の取りなし、務め、行政で占有されます。キリストは世界中の諸生涯のために取りなしておられるので、私たちもまた諸生涯のために祈ります。私たちは主に私たちの生活におけるすべての小さな事柄を顧みていただくべきです。私たちの責任は、まず神の王国と神の義を追い求めることです。御父は私たちの必要を知っているので、私たちを顧み、私たちの必要を満たしてくださいます。マタイ6章29節。しかし私はあなた方に言う、栄華を極めたソロモンでさえ、これらの一つほどにも着飾ってはいなかった。30節。今日はここにあっても、明日は炉に投げ入れられる野の草を、神はこのように装ってくださるのだから、あなた方にはなおさら着せてくださらないはずがあろうか。あなた方、信仰の小さいものよ。31節。こういうわけで、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い患ってはならない。32節。なぜなら、これらのものはすべて、異邦人が切に求めているからである。あなた方の天の父は、これらのものがすべてあなた方に必要であることをご存知なのである。33節。むしろまず、父の王国と父の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてあなた方に加えられる。34節。こういうわけで、明日のことを思い患ってはならない。明日は明日自身が思い患うからである。その日の労苦はその日だけで十分である。私たちが祈りの時間に私たちの思いを上にあるものに置くなら、私たちはキリストの天における務めの繁栄となります。私たちの祈りを通して、頭であるキリストは道を得て、彼の体を通して彼の行政を遂行します。私たちは祈るとき、地上で天の大使であって、神の王国の拡張です。しかしながら、私たちは噂話をしているとき、全く天の大使ではありません。私たちは祈っているときのみ、実際的に地上で天の王国の大使となります。在職青年編。在職青年は、まず経済的に両親から独立すべきです。その後、教会と家族を霊的な面と経済的な面の両方で支える責任を担う必要があります。しかし、この責任を担うことにおいて、あなたは決して異邦人のような考えに基づいて行ってはいけません。異邦人と同じ経済観念、優先順位の第一は自分のためを持っていると、結局、教会に対する負担を失い、神の祝福を失ってしまいます。神はあなたの日常生活の必要をご存知ですので、あなたは優先順位をまずキリストと教会において、そのことを祈ってください。そうすれば生活の必要はあなたに加えて与えられます。兄弟の証。神戸で最初に建てた本山集会所の建設の時、集会のない日は、毎晩建設現場の監督に行く必要がありましたので、午後5時5分、定時は5時には会社を出て建設現場の様子を見に行っていました。サタンはそんなことばかりしていると会社をクビになるんじゃないのかと言ってたびたび私を脅迫してきました。しかし私は紹介の必要のために約6ヶ月間このように実行しました。4月初めに建設が完成して、紹介は集会所で集会をし始めました。驚いたことに、会社では3月末に私の業績が評価され、また私が会社を辞めるのではないかと恐れて、 私だけが昇進しました。その年は会社全体の業績が悪かったので、私以外は誰も昇進しませんでした。まず神の王国と神の義を追い求めれば、生活の必要はすべて加えて与えられるとの主の約束は真実です。ハレルヤー。